こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、前回に引き続いての話題なんですけども、コーヒー屋をこれから作るとしたらどんな風にどんな流れで作っていくのがいいのかっていうのを話そうかなと思ってます。まず大前提というか最初に必要なのが、どんな店を作りたいかっていうのを明確にするっていうことですよね。お店を作ることってゴールじゃないし目的じゃないと思います。あくまでそこはスタート地点で、そこからどうするかっていうことだと思うので、いつかお店を作りたいですっていう人がいると思うんですけど、多いと思うんですけど、そのお店を作ることを目標にしちゃダメだと思います。どんな店でどんなお客さんにどうなってほしいのかみたいなところが一番大事だと思うので、いろんなコーヒー屋回って、自分が作りたいコーヒー屋像、コンセプトを明確にしていくのがまず絶対に必要ですね。こんな文化、こんな空気感のお店作りたいなっていうふうに感動するお店に出会えたら、その感覚がヒントになるかもしれないし、具体的にこんな商品を出して、こんなフードを出して、こんな風に豆を買ってほしいとか、めっちゃセミナーをもう毎週やって、とにかくコーヒーのことを知ったり、コーヒー文化を作る店になるんだっていうふうに熱くなるのもいいし、なんか店を作りたいじゃなくて、こんなお店でこんな人にこうしたいっていうことを決めていくのが多分大事だと思います。で、そこのコンセプトにやっぱ自分の経験とか価値観とか見てきたことが入っていくっていうのがいいと思うんですよね。で、これは考えの話で、キャリアとかスキルの話で言うと、やっぱりスペシャルティーコーヒーショップを作るんだったら、スペシャルティーコーヒーショップで働くのが一番いいと思います。働きながら自分の感性とか、価値観に一番合うお店で働いて、そこでももちろん実現をしながら、自分がこういう人にこうなってほしいっていうことを、そのお店を通して実現して価値を作っていきながら、一方で、いつかお店を作るとしたら、こんなお店を作りたいなっていうのを磨いていくっていうのがいいと思います。で、やっぱりいきなりお店を知らない無名の人が作っても、結構お客さんをつけるのは、難しい、めっちゃ難しくはないと思うんですけど、それよりかはある程度 2,3 年でもいいんで、どっかコーヒー屋でバリスタやってて、もうそこのお客さんを連れてきちゃうぐらいの、もう自分にお客さんがついてて、で、新しく今度オープンするんですよってなった時に告知したら、もうその来てくれてたお客さんとか、そのコーヒー屋で働いてた時に知り合った仲間とか友達とかが、他のお店のバリスタもそうだしね、そういう人が来てくれるくらいの感じになると、最初めっちゃ盛り上がるし、お店のスタートを切るのがやりやすいと思うんですよ。あの人も最初誘ったら来るだろうなみたいな人が多ければ多いほど、最初盛り上がるし、その人がまた伝えてくれるしっていうところで広がりがあるんで、何もなしでいきなり作るよりかは、やっぱスペシャルティーコーヒーショップで経験積んで、技術もサービスも磨いて、なおかつお客さんとか人のつながりっていうのも増えたところで、自分の、やりたいことを体現してスタートを切るっていうのが一番いいと思います。それが一番トータルで長い目で見ると、やりやすいのかなと思いますよね。やっぱりコーヒースペシャルティーコーヒーとチェーン店のコーヒー屋の接客とか、コーヒーの伝え方とか、何に重心を置くかってことって違うと思うし、経験しないと、こんなお店だからこそ、こんなお店作りするからこれが伝わるなってことがしっくり来なかったりもするんで、長い目で見るとやっぱり自分の、考えとか、コーヒーを通しての思いみたいのをある程度醸成してから、お店をその形で体現するっていうのが一番いいと思います。お店をいきなり始めちゃってもいいんですけど、後でまたやっぱこういうお店の方が良かったなって、したらもう一店舗作ればいいんですけどね。でも変わっていったりもするんで、それが結構コーヒー屋で働くことでかなり高まると思います。もっとこうだったらいいなとか、逆にこういうとこはこのお店のいいとこだなっていうのが全然しっくりくると思うんで、そういう感じでスペシャルティーコーヒーショップで働くのが僕はいいと思うんですよね。で、その中で考えると、どうやったらスペシャルティーコーヒーでコーヒーショップで働けるかってとこになると思うんですけど、これはね、僕はね、いくつかやり方はあると思うんですけど、やり方っていうか入り方はあると思うんですけど、どうだろうな、現時点で、もう自分はこんなコーヒー屋で絶対働きたいんです、なぜならこう自分はコーヒーを通してこういう人をこうしたいと思っていて、で、そういうことをやってるのはこの店しかなくて、自分はこういう性格でこういう経験があって、それはここでしか活かせない、ここでこそ活かせるみたいな話ができた時に、多分余裕で採用されると思うんですけど、そのくらい 自分が学びたいとかじゃなくて、もちろんどのコーヒー屋でも学べると思うし、学ぶのは目的じゃなくて手段だと思うんですよ。学んだ上でコーヒーをどう誰に伝えるかってことが働くっていうことだと思うんで、なんか学びたいだけではコーヒー屋では絶対働けないと思うし、だったらセミナーを受けてって感じにコーヒー屋としてはなっちゃうと思うんですけど、こういう人にこうなってほしいとか、文化、価値観、なんかそういうものを打ち出していけるくらい、なんかコーヒー熱があったり、コーヒー業界とかを、まあちょっとだけ俯瞰的に考えられていると、多分働きやすいなと思うんですよ。で、そうなっていれば、で、なおかつ、バチバチっとコンセプトが合うお店が見つかっていれば、もうそのお店に通い詰めて、応募すれば、雇われるまで応募すればいいと思うんですよ。まあそれは全然できると思うんですけど、そうじゃない状況の方が僕は多いと思うんですよね。もうそれってもう、ね、なんならその状況だったら採用されてるし、すぐ応募してるしっていうことだと思うんで、そうじゃなくて、スペシャルティーコーヒー学びたいな、もっと知りたいな、もっとスキル高めたいな、いつかコーヒーやりたいな、みたいな、この感じ、ふわっと漠然とした感じで、で、一番好きなコーヒー屋に応募してみた。この軽さはもったいないと思うんですよね。多分、採用されにくい。さっきみたいに、もう明確にこういう人にこうなってほしい。こういう活動がしたい。自分はこういう経験があってこれを活かしたい。みたいなこと語れる人の方が絶対採用されると思うんで。で、人気店ほどそういういろんな応募が来てる中で選ぶっていうことになっていくんで、そうなってくると、なんかこう、その状態で、このコーヒー屋でこそ自分が働けるんだって絞るのがもったいない。そのぐらいの考えの緩さだと思う。それはいいことだと思うんですよね。そのぐらいふわっとコーヒーに興味持ってもらいたいんですけど、その状態だったら僕は、まあ、あえて大きいチェーン店に働くっていうのがいいと思います。あえてって言ってるのは、まあ、最終的にもしかすると自分にバチッとハマるコンセプトのお店があるのかもしれない。けど、もっとそれを広く経験ができるようなお店で一回働くっていうことの方がいいステップになるかもしれないし、そこでコーヒーを出す、まずコーヒーを出すっていうことを経験する中で考えがもっと見えてくると思うんですよね。なんかまあ何度もポッドキャストで話してますけど、コーヒー屋の採用ってむずくて、どういうことかっていうと、まあ僕なんかはやっぱコーヒー通して何がしたいのかっていうのを重視するんですよ。一緒に長い、できるだけ長く働きたいし、なんかその僕は働いてる人がハッピーかどうかっていうのをすごい気にするんですよ。楽しそうかどうか。いつもみんな楽しそうに働いてるかなっていうのをすごい一番気にするんですけど、楽しそうかどうかっていう、いうことは、その人がやりたいと思ってることと、お店、会社がやってることが一致してる状態がハッピーな状態だと思うんですよ。やりたくもないのによくわかんないのに、なんかこれトップダウンで、命令で、なんか指示されて、仕事が降ってきて、それをやってる状況よりかは、自分がこれやりたい、こういうことをしてみたい。あ、ちょうどそういうことを僕らもしたかったんだよ、待ってました。この状況のマッチングって一番幸せだと思う。ストレスが一番生まれにくいと思って。僕はそういう環境にしたいと思って、みんなが楽しそうかどうかで一番気にするんですけど、それで言うと僕は、まあ、コーヒー屋として何がしたいのかっていうのを結構ずっと聞くんですよね。それを一番重視していて、まあ、募集要項にも、まあ、それを重視しますみたいな、やりたいことを書いて、みたいなこと書いてあるんですけど、コーヒーを通してこういう人にこうなってほしいとか、なんかこういう文化を作りたいとか、生産者がこうとか、なんでもいいんですけど、そういうことを語れるって、一回そのコーヒーを出す側の立場に立ってみないと、考えにくいことだと思うんですよ。何もなしに経験なしに、まあ考えられる人って本当に視野が広かったり、他の経験でそのくらい掘り下げられる思考力を持った人だと思っていて、何もなしになんか、いや、スペシャルティーコーヒーの文化ってこうで、その肌に感じた感じになっていて、で、こういう人にこうなってほしいって言えるって、ね、やっぱね、その立場に立ってその考えが深まると思うんで、だから、バリスタにもなってない人に、バリスタに なって考えやすくなることを聞いてるっていう時点で矛盾してるし、ちょっと意地悪な気もするんですけど、でも、まあ、マッチングとしては僕はそれは重視したいですよね。で、そうなってくると、やっぱり一回、まずは、まあ、スペシャリティじゃなくてもいいと思います。僕はもう最初、チェーン店でアルバイトを大学入ってして、そこでコーヒーを出しながら、コーヒー出すってこういうとこが面白いな、好きだな。で、さらに、やるとしたらこういうコーヒーを出したいなってことが、よりこう自分の言葉で伝えられるように明確になってきたんで、まあそういう意味ではなんかね、例えば、スターバックスとか、あとはブルーボトルとか、まあそういうところが採用されやすいって言ってるわけじゃないですけど、こう色が濃い、キャラが濃い、こうバチッとこういうコンセプトで掲げてっていうお店に自分がハマるかわからない、自分はそのバチッとそこまでなってない状況でそこに飛び込むよりかは、まず広く多くの人に、 コーヒーを出していけるっていう環境に身を置いて、そこからじゃあ自分はコーヒー通してさらにどんなことしたいんだっけっていうことを掘り下げて、それがバチッとハマる店に、まあ、移るみたいなことはすごい、いい流れだと思います。それが一番なんか選択としても自分も納得して選択できると思うんですよね。で、それで、まあ、バチッとハマる店で、そのお店でのコンセプトを体現しながら経験を積んで、ほんで、その中で自分はどんなお店作りたいんだっけっていうことを、まあ、磨いていって、価値観を、まあ、形にできるような状況になった時に、それに合う場所、そして内装。内装めっちゃ大事だと思います。まあ、DIY で僕は始めましたけど、結局リニューアルして、やっぱね、空間大事。本当に空間のセンスの出し方というか、空間でそのお客さんの居心地いいと思うし、居心地いいからコーヒー美味しく感じるんですよ。空間って、なんならコーヒーの緻密なレシピとか引き目とか、そんなよりも、はるか昔から、はるか前から大事なことなのかもしれないですね。コーヒーが美味しいのは当たり前なんですけど、細かいレシピ組むよりもいい空間にすること、居心地よくすること。で、それは、なんか、お店を作る上ではめっちゃ大事だと思います。で、その中に、まあ自分の感覚、好きなものを入れていったりすると、なんかこう自分だからこそできるお店ができていくのかなとも思ったりしますね。僕はちょっとお店作りが、もうコーヒーで始めちゃったんで、後回しになっちゃってて、もちろんその中でね、自分がいいなと思う感覚でやりましたけど、まあぎこちないまま始めたと思う。今振り返ると思うんで、あんまり何も偉そうなこと言える立場じゃない。すごい、みんなからすごいなと思われるお店を全然作れてもない気もするんで、まあすごいなって思われなくてもいいんですけど、なんかもっとその空間力を高められそうな、まだ余地が僕はあると思うんで、まあやれてないっていうところから言うと、あんまりそんな何もね、言える立場じゃないと思うんですけど、でもちょっと俯瞰して考えると、やっぱ空間ってやっぱ大事だなって思いますね。なんで、まあお店作るとしたらやっぱそのコーヒーがどう、うんぬんってよりかは、どういうお店を作るか、どういう空間を作るかってとこは、プロに頼んでもいいと思いますね。だからそのプロの内装屋さんを見つけたりするっていうことも、もしかしたらね、ちょっとこう、必要なつながりなのかもしれない。そのつながりがあることで、お店のイメージも膨らむかもしれないんで、内装デザインとかって結構、大事。そういう目線で、お店を作るってなったら、そういう目線でお店を見ていってもいいかもしれないですね。で、すごい内装がいいなってお店があったら、通ってワインバーでもいいし、レストランでもいいと思うんですけど、店主と仲良くなって、ここの内装ってどこが、誰がやったんですかとかって聞いて、それでなんか参考にしてもいいですね。で、あ、これ自分でやったんだよってなったら、その人の感性がすごいし、あ、自分でもそのぐらいだったらできるのかもって思えるかもしれないし、逆にどこどこってとこに頼んで、って。で、他のとこ行っても同じとこの名前が上がったら、やっぱそこに自分も頼みたいなって言って、一回連絡して、どのくらい予算がかかるのか、見積もりをちょっと軽くヒアリングして、そのくらいのお金が必要なのかっていう、こう、スタートの準備の条件、情報としてもいいと思うし、で、そのお金を、まあ、銀行からゲットするとか、そういうのもね、準備として。したら、ちょっと一歩ずつ具体化していって、お店を考えやすくなると思うんですよね。なんか漠然とお店っていうよりかは、これが必要で、で、これが揃えばできるみたいな、なんかそんな状況になるとイメージしやすい気がします。まあ、こんな話してんのも前回から、もっと新しいお店増えてもいいじゃんって僕は思ってて、増えてほしいなと思って、なぜ新しいお店がなかなか生まれにくいのかって話を前回のポッドキャストでして、まあ今日はそういうお店を作りたいっていうふうにいつか思ってる人がいたら、どういう行動がいいのかっていう話をちょっと緩くしてみたっていうところですね。まあ正解はないんで、自由にもう思い立ったらもうバンって勢いでとりあえずやってみる、作ってみるのもいいと思うんですけど、なんかこんだけいろんなコーヒー屋が募集してて、ほんで働けて、で、それぞれね、素晴らしいことをコーヒーとしてやっているっていう中で、それに合うお店があれば、そこで働くのがベストだと思うし、そこで得られる経験ってかなりお店作りに活かせる。お客さんも含めてね、活かせると思う。なんかそういうルートが僕は今、これからやるとしたらすごいやりやすくていいと思っています。ぜひみんなコーヒー屋を作ってください。美味しいコーヒーをもっと日本中に気軽に飲めるようにしてもらえると、ね、全然まだまだ文化の広げようはあると思うんでね。楽しみにしてます。みんな、もしコーヒー屋作りたいと思う人がいたら、DM でもいいので、全然僕に相談してください。僕なんか答えられることに大したことないかもしれないですけど、少しは何か背中を押せることはあると思うんで、コーヒー屋をいつか作りたいんです。コーヒー屋を作ろうと悩んでて、いつかとは言わず、もうその3年後ってしてほしいんですけど、会社員やっててとか、コーヒーが好きでとか、なんか悩み事相談があれば、ぜひ僕まで DM 送ってください。全部、すっごい個別すぎることは答えられないかもしれないですけど、ある程度はお返事したいと思ってるし、YouTube の方でもね、まあ、 1、2ヶ月に1回ぐらいライブ配信やって、そこでもう全質問に答えてるんで、そういうとこでも全然聞いていただけたら嬉しいなとも思ったりしています。ぜひみんな美味しいコーヒーを作ってください、増やしてください。よろしくお願いします。